ここは岩手県北二戸市にある辺野辺野探偵団。日夜さまざまな調査依頼が飛び込んでくる。その謎を解くべく腕利きの探偵たちが謎に立ち向かっていくのだ。さて今回は一体どんな依頼がやってくるのだろうか。この番組は二戸市の制作協力でお送りします。
おはようございます。辺野辺野探偵団探偵の高下隆博です。今朝も皆さんと一緒に二戸市の謎と秘密を探っていきます。さて今週の依頼内容は謎多き
漆かき職人の実態を調査せよ。今週1週間のまとめを新米探偵の僕がお届けしていくよ。
お届けしねえよ、急に入ってくんなよ。月曜の回でも登場したが、彼女は探偵になりたいと言って数日前から俺の周りをうろちょろしている僕っ子だ。
師匠の調査資料すべて読みました。まとめは僕に任せてください。
いや、まだ聞き込みの資料あるんだよ。今回は漆かきの現状と課題、そして二戸市の取り組みについてまとめる。まずは現状について。引き続き漆の里づくり推進課小野寺さんにお話を聞こう。
現在日本で流通している漆のほとんどが、中国産の漆で、国産の漆はわずか、6% から 7% 程度にとどまっております。で、国産漆のうち約、8割を生産しているのがこの浄法寺でございます。はい、かつて南部漆とも呼ばれていましたが、近年導入された、この漆の認証制度ですとか、地理的表示のもと浄法寺漆の名前で統一され出荷をされております。ただこの浄法寺漆っていうのは採取しているのは浄法寺だけではなくて、岩手県全域と、青森県の三八地域、そして秋田県の、小坂町、鹿角市、大館市が含まれます。
広範囲ですね。
そうですね、はい。で、この浄法寺漆認証制度というものなんですが、まず要件としては漆かき、職人が書いてこの浄法寺地域で採取されているということ、でさらに、品質が良いということ、でこの3つの基準をすべて、満たすことが要件となっております。で、認証された漆は認証ラベルを貼って出荷されるため、市場でも、区別ができます。で、地理的表示っていうのは農林水産省の地理的表示、GI と呼ばれますが、地理的表示保護制度に、登録して市場に出回った際に、この輸入ですとか他産地の漆と、明確に、差別化できるというメリットがあります。で、生産地ですとか、生産工程、品質の基準が登録されて、その基準を満たしたもののみが浄法寺漆という地理的表示を使うことができて、認証制度と合わせて浄法寺ですとかその周辺地域で、採取された質のいい高い漆のみが、市場に流通されると。浄法寺漆の名前をですね、不正使用しているものを国が取り締まってくれて、不正な漆を市場からなくすことができたり、これは生産者にとって非常に安心して生産できることでもありますし、消費者にとっても品質が担保された漆を購入することができるので、双方にとってメリットかなと思います。
そうなんですね。
で、実は採取された漆の9割以上が文化財建造物の修復に使用されていて、塗りとかに使われる漆っていうのは本当にこう1割にも満たない、その文化財建造物、例えば、京都の六音寺金閣ですとか平泉の中尊寺金色堂、栃木県の日光東照宮の修理などに使われました。平成27年には文化庁の、方針、国産漆 100% の方針が、示されてから 国産漆の需要は大きく変わって、平成30年度以降は 2.2 トンの国産漆が必要だとしているんですが、まだ、1.4 トン前後にとどまっているという状況でございます。
はい、
でこのことから、市はですね、生産量増加のために関係機関と協力して人材育成や原木の確保に取り組んでおります。
これって、はい、その人材と、まあ、原木さえもっと確保できれば、
はい、
できる話ってことなんですか？
そうですね、
うん
うん、まあ、突き詰めればもっとこう、まあ、こう木を植えるところの剪定とかも必要になってきますし、はいはい、まあ、職人、あの漆かき職人だけ増えても今度道具作る人がいないとか、うんうん、樽作る人がいないっていうことにもなってくるので、
うんうんうん、まあ、全体的にです
かね。そうですね、バランスではあると思うんですけど、うん、あのでもあの夢の話ではないと思ってます。
そうですね、はいはいはい、
上坊寺漆の価値については分かったが、肝心なのはそこに携わる人だ。
で、人材育成については、平成28年度から地域おこし協力隊制度を活用しまして、まあ、主にですね、都市部からこの上坊寺地域に移住してもらって、技術を習得していただいています。
うん、漆人。
そうですね、漆人、はい、うん、で任期は1年で最大3年まで延長できます。3年間、はい、で任期を終了した漆かき、職人漆人7名が現在定住して、はい、組合員として活動をしております。で現在漆かき職人は、36人ほど、
うん、
でこれはあの上坊寺漆生産組合に加入していて、今年、まあ、今現在ですね、実際に漆かきを行っている方の人数になります。はい、漆かきのほかに、漆苗木の栽培を主に行う漆林フォレスターですね、2名を任用して、お二方とも現在定住しております。さらに、主は、はい、現在2名が現役の隊員として活動をしております。はい、続いて原木の確保ということで、漆かきの数が増える一方で生産に欠かせないのはこの漆の原木なんですが、
そうですね、
今この本数がですね減少していて、市では令和元年度に策定した植栽計画に基づき、苗木の安定生産に向けた取り組みや農地植栽などの計画的な漆の植栽、あとは荒廃した、漆林の整備など必要な漆原木を確保するための取り組みを進めております。
はい
はい、また、漆の林作りパートナー協定ですとか漆うるわしの森作り協定などによって、企業や、団体様から、ご支援いただき漆林を整備しているという状況でございます。で現在あの二戸市内にですね、あの有給農地ですとか、漆を植えたいとこう検討されている方いらっしゃいましたら、ぜひあの漆の里づくり推進課までご相談いただければ大変、ありがたいです。
人材育成、原木の確保、これからを見据えて現実的に動いているということが分かった。
今、漆かきとして活動している方々 20、30 代ですね、若い方は、漆、県外から、来た人がほとんどですので、うん、まあ、ぜひですね、あの若い方にも漆というものに興味を持ってもらって、こう二戸市を盛り上げるためにですね、あのご協力いただきたいなと思います。
はい、
はい、あとは秋に、さまざまイベントがあるんですが、まず、今決まっているのが10月13日日曜日ですね。
はい、
青森県八戸市の、これ川縄文館で、漆に関するワークショップ、漆かき実演等を開催する予定になってますので、
はい
はい、ご興味のある方お越しください。はい、漆の共進会ですね、
はい、
こちら10月の、20日日曜日 J ホールで9時開会となっておりますので、 なかなか地元の方でも見たことないという方たくさんいらっしゃると思うので、うん、ぜひこの機会にお越しいただければと思います、
はい、ちなみにその地元で、はい、漆かき興味があります、はい、っていうとこういう方もまずは漆の里づくり推進課に相談、
あ、そうですね、はい、相談いただければ漆かき技術保存会の方で研修制度とありますので、そちらをまず、受けていただいて、判断していただくと、うん、はい、うんうん、
とここまでが聞き込みのすべてだ。漆かきというものに興味を持ったならぜひ漆の里づくり推進課へ連絡してほしい。
さすがです師匠。師匠の調査報告には心を動かされました。
お、わかるか。そうだろう、やっぱり探偵たるもの人の心をきちんと掴むってのが
一番。僕、漆かきの世界に飛び込みます。ありがとうございます師匠。短い間でしたがお世話になりました。
まあ弟子取るつもりなかったし、調査結果から考えると悪くない結末なんだが、ちょっと寂しいな。ということで漆かきについての調査はこれにて終了。以上、へのへの探偵団探偵の高下隆弘でした。
今日の調査報告はいかがだっただろうか。この番組は隔週で月曜から土曜までお送りしている。これまでの調査報告はカシオペア FM のホームページにアップしているので、ぜひチェックしてみてほしい。こちらへのへの探偵団、この番組は二戸市の制作協力でお送りしました。